KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、日本のスタイリスト界の草分け高橋康子さん、そのやっこさんが60年代から見続けてきた原宿、その原宿から生まれたカルチャーをゲストと共に語り合う午後6時のトークショー。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
でも二人ともあれですよね、旅行も多いので、そのなんか伝えていく役割ではあるんですよね、きっと ね食料の問題もそうでしょうし、環境のことなんかも、やっぱ言葉でこう伝えるというより実際に行動されて経験されてそこから出てくる言葉っていう感じがね、あのないとなかなか人には伝わらないし、本で読んでてそうかなと思ってても多分ここで小貫さんややっこさんの言葉を直接聞くのとはね随分違うと思うので、このあたり大事な部分ですよね。
大事だと思いますね。アフリカの その野生動物 の今では映像的にもいっぱい見ることができますけれども、で映像から見る情報っていうのはもう多分 10% ぐらいなんですよね。そしてそのアフリカの温度とか匂いとかその独特な色とか光とかそういう情報がすごく本当は大事で、それこそそういう自然 の、うん、映像の中にから抜け落ちてるもので、そのためにはやっぱりそこに足を運ぶしかないっていうのはありますよね。
私なんかはロケーションって言って撮影で海外に行ったりすることは比較的、この頃は少ないんですけどあったので、やっぱりあちらでそういう目撃するとやっぱりこれは普通の観光旅行じゃなくて見れてる風景だなと思いまして、なんていうの、もう将来いつかもうそういうことができなくなった時とか、例えば私が視力を失ったりするような時もこの夕日を覚えてよとか、そんなこと思いながらこう見てた夕日とか、たくさんその言ってた風の匂いとかね、そういうものっていうのはたくさんありますよね。だからもしも今若い方の方がお金を持ってたりするときに旅行なんかしても買い物なんかはっていうのもおかしいですけど、高いバッグ1個買うよりもあっちこっちうろついて、もううろつく時間をたくさん持った方が後でそれがもう本当に脳裏っていうかなんか形にならない、いっぱい自分の中のなんて言うんでしょう、蓄えというかそういうものになるんじゃないかなって今でも思いますね。だから私も今本当に何もないんですけど、私の中のこの目のまぶたのこっち側にはいっぱい風景はたくさんあるんだっていうのはあります。写真出ますか、大貫さんのダイナミックな、私のところにメールで、あれいいですか、
どうぞ
すごいんですよ、びっくりしちゃった
これつい最近です
すごいですよね、
はい、
これ
秋田の三種町下岩川ってところなんですけど、
これも大貫さんでしょ、
はいはい、もちろんです、コンバイン
すごい
ここまでやっちゃうってことがすごいですよね。
一応車の運転免許持ってますんでね、
これ田植えとかもしたんですか。
もちろんです、はい、
でもここまでやるっていうのがすごいですよね、なんか、
でももともと美味しいお米を食べたいっていうことよりも、もうちょっと違うところから入ってって結果としてお米なんですよね、きっとね、
自分たち、普通に毎日食事をしていて、
はい、
この米はどうやって作るんだろう、あるいは醤油はどうやってできるんだろう、味噌はどうやってできる、で日本食の場合はだからお米と、味噌と醤油があれば、生きていけるっていうか、そういう発想からなんですけどね、大変なことだっていうのが分かったんですよ、それだけで良かったと思うんですけど、
よくね、だからなんていうの、有機のものはね、いわゆるナチュラル系のものは高いからっていうけど、私やっぱりその あの作ってる人たちの努力とかね、その労力を考えると本当に安いと思うんですよね。そのもうそれどこじゃない、もうエネルギーとか精神力とかいると思うし。
うーん、でも面白いですよ。もう大好きなんですよね。
あ、そう、
もうなんていうか農業やろうかなと本気で思ってんです。もう音楽やめて。
本当ですか。
そうですね、
私はあのむしろすごいあの田舎で田んぼの中で育ってるから、なんか都会に出たいっていう気持ちの方がすごい強くて、だから逆にこうなんか農業にこう自分が回帰するっていうのはとても難しいですね。
うん、とにかくあのこの田んぼを始めてから、例えばあの大田原の時も秋田の時もそうだったんですけど、毎日天気予報を見る時に秋田と大田原が気になるんですよ。もう台風とか来るとものすごく心配して、そのぐらいなんていうのかな、もう自分のこう視野が変わりましたね。
あ、そうかもしれませんね。
それで新幹線とか乗ってても、うん、あ、まだ田植えしてないとか、あ、まだ入れ替えしてないとかね、やっぱ思うんですよね。だからすごくそういう職、うん、なんか自分が関わるとあのものすごく世界が広がるなっていうのは心どこ認識してますけど。
今環境のこととかってあの、うん、友人同士とかどんな話が多いですか。
環境のことは私が一人で吠えてる状態ですね、やっぱり。うん、私の周りなんていうのかな、みんな分かっていてもあのうーんそうだね、うーん困ったよねってところで終わってしまうんで、うん、ですなかなか広まらないですね。
でも実際に坂本さんや大貫さんが動かれることでだいぶ変わってはきてますよね、ここ 3,4 年 AP が始まって。
そうですね、今はだから仮は、ね、いや原発をとにかくもう動かす、うん、やめ止めたままにしようというふうに。
おやすみなさい、
はい、おやすみなさい原発っていう新潟の、うん、それの署名を今ネット上でやってるんですけどね、はい、やっぱりああいうところに名前を出すというのはあのなかなか勇気がいることで、うん、でこういう私たちのような音楽をやってる人間は、まあ、坂本さんもそうですけども、まあ、スポンサーのある仕事も多いですから、え、特に電力関係の仕事っていうのはやっぱりね、なかなかみんな声を上げにくいんですよ。放送もそうなんですけど、ただやっぱりそんなこと言ってると何にもできないし、で何よりも怖いのはやっぱり第二のチェルノブイリになりたくないということなんですよね。それであのかなりもう発表されてないほどあのダメージがあったんですね、あの新潟の原発は。そういうことがあってあのなんとか大体あの時にあそこの原発の新潟の今の刈谷崎原発の、電気はほとんど東京に供給されているんですけれども、それを止めたら東京は今年の夏はもう大変な電力不足になるって言ってたのに全然大丈夫だったじゃないですか。なぜかというと電気は余ってるからなんですよね。で原子力発電というのは基本的に止めることができないので常に作り続けていなきゃならないから、どうしても余剰な電気が余る。で今の日本のこんな電力の話なんかしてていいんですか、ね、電気はの量をどうやって決めているかというと、その夏の一番暑いピーク時のところを取ってそこに合わせて作り続けてるんですよね。それでその企業が使う電力と私たち一般家庭の電力っていうのはお金の払い方が違うんですね。企業の場合は使えば使うほど安くなると、私たちは使うほど家庭の電気とは高くなるっていうふうなことになっていて、ちょっと不公平だなと思うんですけど、で結局そのまあいろんな意味で私はあんまり好きじゃないけどオール電化っていうのは、でもまあその考え方によっては、うん、そのオール電化にするのも、まあ、電力会社の PR ですから、その使ってもらおうと余ってる電気をどんどんどんどんっていうのもあって、でもオール電化の、IH でしたっけ、うん、で IH はものすごい電磁波が強くて、それで注意書きとして、まあ、妊婦に妊娠なさってる方はなるべく近づかないようにっていう、こんな注意書きが多分細いには載ってると思うんですけど、すごい電磁波なんですよね。 だいたい中華料理もちょっと作りにくいしね、鍋振りもできないしとかいろいろあって、でまあ私もあのオール電化を反対とかまたそういうのを時々吠えたりしてるんですけどね。
まあ、でも普段からそういう話が怖がらずにできる方が本当の意味では豊かな社会のはずなんですけどね。
そうなんですよね、
怖がってたらね見えないですよね、
それでやはりその地方とか行くとお年寄りの時のお家はどんどんオール電化になっていて、まあ、火が出なくて危なくないとかいうことなんですけど、
で、そうなんです
ね、それであのどんどんオール電化になっちゃってるんです、されちゃってるんですよね、
なんかうちの母もそうなんですよ、 IH で私危ないなと思ってるんですよ、
あれ暑いんですよ結構、
あ知ってます、あのちょっとね、そうそうそう、ただそれからその電磁波の問題もなんかあのちょっとのことでも本当にあの電子レンジの中にあの顔を突っ込むぐらいのなんかあの作用が自分体に来るというのを聞いてるんですけど、まあ、あのそれを全部ねあの取り替えるよりもうちの母なんかもうどんどんお料理しなくなってるからまあいいかみたいなね、なかなかねあの元に戻すっていうことが難しいんですよね。でやっぱりあの私も何年かあそう本当ずいぶん経っちゃったんですけれど、あのチェルノブイリにあの撮影であの映画のちょっとことをお手伝いして行ったことがあるんですけれども、そういうところに本当にあのこれから10年経ったらここは誰もいなくなっちゃうんじゃないかっていう、つまりあの放射能がいっぱいありすぎるんで、あのお年寄りだけはそこを離れられないから全員行っちゃって、あの若い人たちは出ちゃった後のお年寄りの村とかに行くと、もう本当に本当に景色は美しいし、リンゴもなってるし、あの牛も牛乳をあの出してるんですよ。とそうすると私が今いただいてる牛乳はきっともうこれはものすごい放射能いっぱいなんだし、ジャガイモもそうなんだし、でも最初怖いなと思ってても1週間とかいると食べざるを得ないからどんどん食べちゃうんですね。でその美しい風景眺めながら、これはもう10年経ったらここにお年寄りの方々がみんないなくなっちゃってものすごい風景になっちゃうんだろうなっていうようなことはもうそうなりつつあると思うんですよね。だからそういうことがまあ、あの広いあのチェルノブイリのあの辺っていうのはまあ土地が広いけど、日本なんかは本当にどこにもここにもあるわけだから、原発が本当にもう自分だけじゃなくて自分の子供とか孫とか考えたら本当に怖いことだなと思うんですね。でどうしてその電力とかをのことを考えなきゃいけないかっていうと、私はちょっと理屈では言えないんですけど、そういうことをよく説明してくださる方とかそういうのに行くと、なるほどそういうふうに価値観を持てばいいんだっていうのがだんだん分かってくると思うんで、だからやっぱり坂本さんとか大貫さんたちがそういう一つのなんていうのかな、こう使命っていうかとしてそういうことを関わってくださってるっていうのは10年前に本当に考えられないことでなんかだったんですよね。だからそういう意味ではこう悲観することばっかりじゃないんだなって思ってますけどね。
まあ、私たちが AP を始めたのは最初5人ぐらいからだったんですけども、でいろいろ勉強会も必要だったのでその専門の方も招いて始めたのから、今はもう100人ぐらい、
そうですね、
メーリングリストいて、日本だけではなくてアーティストの方がほとんどなんですけど、はい、なんですね。それで最初に始める時にとにかく環境問題とかいうのはもう嫌だと、その言葉が嫌だと、もう使いたくないと、環境問題ってつくだけで嫌だし、それでその要するにそのまあエコと言われるようなことをが普通のもう日常にあるようなライフスタイル、つまり新しいライフスタイルを提示することイコールそのまあ環境のいいことにつながっていくんだっていうようなライフスタイルをそのなんか提示の仕方ですかね、うん、 それ切り物とかオーガニックのコットンとか、それもいちいち環境にいいからとかじゃなくそういうものが日常の中で普通にあるような、でまあ電気を無駄にしないとかそういうことも普通にあるようなライフスタイルこそがこれからのまあなんていうのかな素敵なライフスタイルであるっていうようなことの提示をしたいということだけだったんですよね。そうじゃないとね、
でもそれで楽しみながらやってて、そうそう、なんかあのブルトーザーっていうんですか何ですかあそこまで乗っかっちゃうっていうの
に
コンバインに乗っちゃうっていうのはすごいなと思いますけどね、本当に、う
ん、坂本さん乗らないですよね、うん、なかなか、まあ、ニューヨークだからだけど本屋さんにの前に立ってこう雑誌のコーナーを見るといつもあそこが一番時代を映しているなっていうふうに思ってるんですけど、で最近見てると昔はもう車とかファッションとかわーっとあったのがもう今はあの自給自足とかそういうの多いですよね、田舎で暮らそうとか、それがだんだんだんだん増えてきてるんですよね。やっぱり売れるからそこにあるわけで、あの実際自給自足したり田舎に住むことができなくてもあの本を買って読んだ時にその空気をなんかその中に入れるじゃないですか。だからやっぱりかなり人の欲求がそういうふうになってるというのは確かだと思うんですよね、強くなってるっていうのは。で、あのなんていうのかな、そういうさっきも聞かれた環境問題ってこともエコに関してもまあやんなきゃでもまああんまり興味ないしっていう人も本当にいるし、そしていまだに、まあ、今もブランド神話もどんどん崩れつつありますけど、特に食のではね、もうブランドしかやっぱり興味ない方もいらっしゃると思えばもう全然興味ない人今はっきり分かれてるんで、だからもうみんなにあのこのエコとか環境のことを伝えようなんていう気は無理なんですよね。だからだいたいそのマスっていう言葉も嫌いだし顔が見えないので、で私はやっぱりその通じる相手とより強くあのなんていうのかなコネクトしていくこと、点のようにそれを世界中日本中点々バラバラでもいいので、そういうことの方があの実際はネットワークを作っていきやすいというふうに思っているので、なんかこう見えない人に向かってこう使用をなくしましょうなんていうのはもうなんかこうやめようかなっていうか、あんまりしょうがないんじゃないかなって気がちょっとしてるんですけどね、自分で選択することだから。
いや大賛成ですね。
うん、なんか都会に私もまあ東京で生まれて育ってるんであれなんですけど、こうまあコンバインなんか乗ってたり稲刈りしてるともう本当に汗かくんだけど気持ちいいんですよね、なんか労働したっていう汗でしょ。でもなんかこうガラス張りのとこでこう走ってる人いるじゃないですか人見るとなんかもったいない汗だなっていうか、なんかそれ労働に使った方がいいんじゃないかみたいな思っちゃいますよね、なんとなく。マシーン、
うんうん、KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、この続きをお楽しみに。